皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回はレーニン死後のソ連共産党の政治闘争の話をしました。トロツキーとスターリンが各々の革命理念の違いから対立をしたんですけど、結果としてはスターリンが勝ちましたよってことでしたね。ただレーニンは死ぬ前からスターリンが独裁者になることを危惧していたわけですが、この後ソ連はまさにレーニンが想定していた通りの道を歩んでいくことになります。ということで、ざっくりロシア史第18回、張り切っていきましょう。スターリンがその権力を確立したのは1929年なんですけど、1953年に死ぬまでスターリンは独裁を続けたんで、その間のソ連の体制のことをスターリン体制とよく言います。このスターリン体制、スターリニズムとも呼ぶんですが、これをちょっと辞書で引いてみると、スターリニズムはスターリンの発想と実践の相対で、指導者に対する個人崇拝、軍事力や工作活動による暴力的な対外政策、秘密警察の支配を背景とした恐怖政治や大規模な粛清などを特徴とする全体主義を指す、なんてことが書いてます。恐ろしいですね。これぞ本当の恐ろしやですよ。まあ、今でもロシアってソ連時代の闇というか恐ろしさが垣間見えることありますけど、その現代でちらっと垣間見えるものを煮詰めて煮詰めて、そして一滴に濃縮したようなものがスターリン体制なわけなんですね。でじゃあ今回はそんなスターリン体制をメインに話をしていきたいと思いますが、スターリン体制が始まった年は先ほど1929年と言いましたけど、1929年っていうと世界を震撼させる超一大事件が起こる年ですよね。それは何かわかりますか？正解はですね、世界大恐慌です。急に苦しい大恐慌で覚えてくださいね。でこれによって世界の各列強たちは大きな経済的ダメージを食らうわけですよ。じゃあソ連も同様に辛い目にあったのか、スターリン体制は経済の崩壊から始まったのかっていうと、実はそうでもなくて、というのもこの時ソ連は社会主義計画経済の方針を取っていたんで、資本主義経済の影響を受けないポジションにいたんですよね。この時のスターリンはめちゃくちゃ気持ちよかったでしょうね。前時代の国家どもがどんどん没落しおるわーってね。でもちょっと思い出してほしいんですが、レーニンの時代に西側諸国との歩み寄りを見せるためにネップって呼ばれる資本主義経済をちょろっと取り入れた新スタイル経済体制を取ってましたよね。じゃあ資本主義国家が苦しめばソ連も苦しむんじゃないのって思うかもですが、まあ、そこはさすがのスターリン。実はネップを廃止して恐慌が始まる前年の1928年から新たな社会主義経済を取り入れてたんですね。それは第一次五カ年計画っていうもの。この五カ年計画とかって呼ぶものは、これこそまさに社会主義スタイルの典型で、今後5年間でこの国をこういうものにしていきましょうっていう大方針なわけですよ。自由な市場に任せず国家が経済を計画的に決めるっていうものなんで、まあ、これこそが社会主義国家の真骨頂ですね。でスターリン体制の5年計画は全部でいくつかあるわけですが、1928年に始まった最初の計画を第一次5年計画と呼びます。この5年計画の肝は何かというと、一言で言うと重工業の発展、そんで重工業に従事する人たちへの食料供給のために農業を集団化して生産力を高めること。当時ソ連は他の資本主義国家たちから確かに承認はされていたんだけども、でもやっぱり異質なんで、資本主義国家たちからしたら潜在的に敵対関係にあるわけなんで、ソ連としてはどうしても不安なわけですよ。資本主義により大発展していく西洋諸国がね。なんでそれに追いつけ追い越せの精神で重工業の急成長を目指します。重工業の発展っていうのは自然に任せるとやっぱり段階があって、本来であれば軽工業が発展してから重工業に移るわけですよ。まあ、産業革命なんてまさにその典型で、最初は綿工業っていうバリバリの軽工業が始まって、だんだん効率的な動力を追い求めていた結果、蒸気機関が実用化されるようになって、やがて鉄道やらなんやらって感じで、まあ、重工業に波及していくと。でイメージできるかもですが、重工業の発展っていうのは軍事にも応用が効くんで、重工業が発達していれば戦闘力が高いと言えるわけですよ。だからソ連からしても西欧列強並みに重工業を発達させるのは明確な目標ではあったんですけど、だけど軽工業の発展を待って準備が整ってから重工業やりますみたいなね、そんなのスターリンが許さないですから。だから今回のソ連の第一次五カ年計画の場合は、多少無理してでもいいから重工業の発展に全力を尽くせっていう、まあ、実務担当者レベルからしたら恐怖の大号令だったわけですね。で先ほど重工業従事者のための安定食料供給のために農業を集団化すると、ちょっと不思議なことを言いましたよね。これ何かというと、具体的施策は2つあって、1つはコルホーズ、もう1つはソフホーズやこしい。これは何かというと、 コルホーズっていうのは農民たちの集団農場のことで、大半は国営の農場の中で道具を共同利用しながら生産活動をするっていうもんです。国営の農場ってことなんで、つまり国家にほぼ従属しているという形になるんですが、これ新時代の農道かって一瞬思っちゃいますよね。貴族じゃなくて国家に忠誠を誓わされただけじゃねって。でもね、安心してください。コルホーズにいる農奴たちではなくて、農民たちはですね、小さな菜園を所有することが認められていて、その中で採れた作物は自分のものにしてもよいし、共同の農地で採れたものに関しても、納めるものをしっかりと納めた後は懐に入れてもいいっていう、農奴に比べればとても寛大な処置である。で、ソフホーズは何かっていうと、これは完全に国営農場で、私有地は一切認められてなくて、その代わりそこで働く人たちは公務員みたいな感じでお給料をもらうと。一応ソフホーズの方が模倣の集団農場スタイルで、コルホーズはそれ見て真似しなさいよみたいな立ち位置だったみたいです。ただこれは説明規模わかる通り、農民たちを豊かにするための政策ではなくて、あくまで重工業発展のために農作物の安定供給を目指したものってことになるんで、中には反発する農民たちもいたわけですよね。当然もっと自分の土地を所有させろとかね、そういう人たちはね、お前社会主義国家にいながら貴族を目指すのかってなって全員粛清。まあ、でもその回あって、結局ソ連は資本主義経済からの脱却は図れたことになって、世界恐慌の影響は受けなかったことになるんで、スターリンは社会主義こそ資本主義に勝るものなのであるってことを高らかに宣言して、スターリンの大々的勝利として独裁的権力を確固たるものとしていきます。でもちろん本当にそれは真の勝利だったのかっていうと、問題はいろいろあって、集団農場の生産量はソ連が計画したレベルで増えていたのかっていうと実態はそうではなくて、むしろ凶作とか道具が足りてないとかによって生産数はかなり限りがあったんですよ。でも徴収するノルマはきっちりと決まっているんで、そのしわ寄せは結局民衆に来ることになって、100万人以上の餓死者が出たと言われています。とんでもない数字ですね。もちろんその飢饉に苦しんだ民衆たちが政府に対して反発でもするようなら全員粛清。そんで1932年に第一次5カ年計画が終わった後は、1933年からまた新たな5カ年計画が始まります。これを第二次5カ年計画と言いますが、今度は逆に軽工業に着手しだしたんですね。ちょっと最近餓死者多すぎたし、それこそ食料品工業とかね。でもこの辺りの時期も世界は大変なことが起きてて、特に1933年って何が起こる年かっていうと、これはヒトラーが首相になった年ですよね。つまりファシズムが台頭しだしてる時期なわけですよ。となると結局それに対して備えなきゃいけないねってことで、第二次5カ年計画も結局は軍事産業をメインに切り替えられていくことになります。この方針転換に異を唱えた人はもちろん粛清。特に第二次5カ年計画の間、1936年から1939年は粛清がめちゃくちゃ発生した時期で、きっかけは何だったかっていうと、1934年にスターリンの側近が暗殺されたんですね。でそれを機に反スターリン派、もしくはそれに該当する恐れのある人物たちを徹底的に逮捕して、そして全員粛清。この歴史上でも相当悪名高い事件、その名も大粛清。その犠牲者数はもはや公開されていないんで分かりませんが、少なくとも数十万から数百万とも言われてます。レーニン時代の党幹部だった人たちも大半が結局粛清されてしまって、で最後まで残ったのはたった一人だけっていうね。あとは赤軍の対象レベルの人も半分以上粛清されたり、もはやここまで来るとソ連共産党の文字通り洗い替えですね。スターリン個人の猜疑心がめちゃくちゃ強くて、人をとことん信じない性格だったみたいで、もうその結果が大粛清。今までの帝政を倒し、革命を実現させた功労者たちはいなくなり、残るはスターリンとイエスマンで構成されていくっていう。ヒトラーの時もそうですけど、猜疑心強い人が独裁的権力を持つからこんな悲惨な事件が起こるのか、独裁的権力者になると猜疑心がだんだんと強くなっていくってこんな事件を起こすのか、もうどうなんでしょうね。心理学とか社会学に詳しい方は教えてほしいですね。ただこの第二次5カ年計画の間、スターリンは慈悲深いこともしていて、それはスターリン憲法っていうものの制定です。このスターリン憲法によると、なんと国民は労働、休息、教育、社会保障などの権利を持つ、しかも信仰、言論、出版、集会、デモなどの自由を持つ、ただしこれらの自由は社会主義体制を強化するためにのみ与えられる。なんかめっちゃ不穏ですね。社会主義体制を強化するためにのみ与えられる自由とは。つまり社会主義体制から外れた自由行動を行うとどうなるかっていうと、憲法違反により粛清。 ちなみにこのスターリン憲法の他の意義は何かっていうと、この憲法によってソ連を社会主義建設を完了した国家として定義したんですね。ソ連市民全員の平等な諸権利を定めたり、コルホズによる社会主義経済の規定を定めたり、まあ、そんでソ連共産党が国を支配することが改めて確認されて、そのトップであるスターリンに対しての個人崇拝がさらに過激化していくことになります。というのが、国内の情勢だったわけですけど、そろそろ国外に対しての動きに触れていくと、この時期は先ほども言ったようにドイツではナチスによるファシズム国家化が進んでいて、いろんなところで暴走を始めていたわけですよ。まあ、詳しくはヒトラーシリーズを見てもらいたいんですが、そのドイツに対してのイギリスやらフランスやらの動きが猜疑心の強いスターリンに大きく影響していきます。何をしたかっていうと、イギリスフランスはドイツの暴走に対して基本的に遺憾の意を示すだけで、軍事的なプレッシャーはほぼかけなかったんですよ。なぜならドイツは確かに問題児であるけど、でもソ連っていう社会主義国家の方がよほど脅威だったから、その波が来ないための防波堤の役割をドイツに期待したんですね。なんでスターリンからすると、こいつら社会主義国家を脅かす危険な国家じゃねえかってことで、それに対抗するためにドイツとの接近を始めます。その名も独ソ不可侵条約。しかもこの時秘密協定を結んでいて、独ソによるポーランドの分割とソ連によるバルト三国の併合を認めてるんですよね。あれれって第一次大戦の平和についての布告で、レーニンは秘密外交はクソって言ってたのに、結局その世界に逆戻りしてますねこれ。で、案の定1939年にドイツがポーランドに侵攻して第二次大戦が始まって、でソ連は密約にのっとってポーランド侵攻を援助して、でさらにはバルト三国の併合も実施してしまいます。しかもフィンランドにも侵攻を始めて、これによってソ連は国際連盟は除名されてしまいますね。まあ、ただこの後スターリンも度肝を抜かれる事態が発生してしまうんですよ。それ何かというと、ドイツのまさかのソ連侵攻、独ソ不可侵条約を破って突然ソ連に押し寄せてきたんですね。でソ連はこれに対して多大なる犠牲者を出しながらも何とか勝利することになります。そんな独ソ戦の最大の山場となった戦いっていうのが、スターリンの名を取った都市のスターリングラードにおける攻防戦であったっていうのは、まあ、とても有名な話ですよね。このドイツとの対立をきっかけに、今度はソ連は米英の連合国側につくんですが、まあ、その証として米英とあと中国とともに連合国共同宣言っていうのを発議することになります。悪の枢軸国日独伊と我々は一丸となって戦うぞってもんですね。これに参加した国は全部で26カ国となります。でもソ連はこの共同宣言を出すにあたって少し問題があって、実は日本とその前から中立条約を結んでいたんですよね。これはドイツとの戦争のリスクが高まった時に挟み撃ちに肉を食らうのを阻止する目的ですけど、なんでもちろん連合諸国からはさっさとそんなものやめろって言われるわけですよね。なんでスターリンは1943年のテヘラン会議、1945年のヤルタ会談で対日参戦を秘密裏に約束していって、そしてその後正式に日本に対して中立協定の延期を拒否します。そしてついに日本が広島に原爆を落とされた直後に対日宣戦布告を行って、日本はオーバーキル状態で降伏、イタリアとドイツはその前にすでに降伏をしていたんで、これにて第二次大戦は終結して、ソ連は堂々たる戦勝国という立場を確立していくんですね。まあ、日本人的には何とも歯がゆい感じがしますけどね。ということで、スターリンはなんだかんだは運にも恵まれながら最後までその権力は崩れることはなかったわけなんですが、第二次大戦が終わった後はソ連っていう国自体が再び脅威にさらされていくことになります。ということで、今回の話はここまでとして、この続きはまた次回お楽しみに。